Welcome to podcast KBS from Kyoto. あらためまして僧侶の河村妙慶です。今日の法話のテーマはお任せの日々について、どうぞお聞きください。さて、今日3月28日は語呂合わせで三つ葉の日だそうです。三、み、二、八、つ葉だと。三つ葉といえばクローバーを思い出される方も多いのではないでしょうか。野原や公園に行くと小さな三つ葉のクローバーが一面に広がっていますね。その中で時々四つ葉のクローバーを見つけることがあります。四つ葉のクローバーを見つけると幸せがやってくる、まあ、そんな言い伝えがありますから、まあ、見つけた時は本当に嬉しいものです。実はこのラジオのリスナー様の中にも雪の中から顔を出している四つ葉のクローバーを見つけて写真を撮って送ってくださいました。よく見つけられましたねと思わず微笑んだんですね。なんだか私はここにいるよとメッセージを送ってくれてるようでした。確かに四つ葉のクローバーは珍しいです。だからこそ見つけると嬉しいですよね。見つけられたことが本当に嬉しいんでしょうか。逆にあなたが誰かに見つけられたとしたらどうですか。ある方はおっしゃるでしょう。いやー、こんな目立たない生活をしている私に誰が見つけてくれるものですかと。実はそのことを深く考えさせられる出来事がありました。お彼岸の時期、私のお寺、境内にある木の剪定をしていたんですね。木々が生い茂り、お寺の塀に木々が覆いかぶさるようになったんですね。法要を控えていましたから、もうこれは剪定しなければと、私は脚立に乗って、剪定してたんです。そこへ一本の電話が鳴りました。夫が末期のがんで、いよいよ覚悟を決めなければならなくなりました。夫がどうしても妙慶さんに会いたいと申します。うちに来ていただけませんかと。私は名前を聞いて、ああ懐かしい懐かしいと思い出したんです。その私に会いたいと言ってる方は吉春さんです。吉春さんとは約16年前にある方がお亡くなりになり、私のお寺に、葬儀の依頼をいただきましてね、住職が同志を務めました。もちろん私も参列させていただきました。その葬儀に参列なさったのが吉春さんでした。そこから一周忌、三回忌の法要の席で常に一緒させていただいたんです。吉春さんはとても品のある男性で、また読書家で、最近読んだ本の話などをよくしてくださいました。その後デパートの和菓子店でばったり会っていたんですね。しかしそれからなかなか会う機会がなかったんです。ずいぶん月日が経ち、つい1週間前のお彼岸に私のお寺へ奥様からお電話をいただいたんです。こんな私に会いたいとは、胸が熱くなり、彼岸法要が終わった夕刻に吉春さんのお宅へ伺いました。会った瞬間、わー久しぶりでございますと手を握らせていただきました。あったかい手でした。吉春さんは、妙慶さんにどうしても聞いてもらいたいことがあるんです、そうしないと死んでも死にきれないっておっしゃるんです。私は何ですかって聞くと、 阿弥陀如来のお働きのことについてですと言います。リスナーの皆さんにとって、阿弥陀如来の働きって何って思ってらっしゃる方もいるので、分かりやすくお伝えしますと、私にとって阿弥陀如来の存在はどんな意味があるのか、どんなお役割があるのかということなんです。吉春さんは十方衆生の命に身になって、必ず救う、任せよと南無阿弥陀仏の働きを届けてくださってるんですね。阿弥陀さんはこの吉春のことが心配で心配でならない、いつもそう思ってくださる。今までは阿弥陀さんに背を向けて逃げていくこの私をどこまでも追いかけて、納め取って捨てないでおられるんですね。阿弥陀様が私のこの身に来てくださるんですね、とおっしゃったんです。長年お念仏を唱えながら、いよいよがんを告知され、我が人生をゆっくり振り返られた。病気をきっかけに改めて人生の味わいが深まってこられたんです。病気で横たわっているこの私にも南無阿弥陀仏が届いてくださる。私がこのまま寝たきりになったとしても、それでも阿弥陀様は変わらず私のとこに届いてくださる。お念仏に出会わさせていただいた人生でよかったと、吉春さんは心の底から笑顔でおっしゃいました。私は阿弥陀様のお救いの中にいるんですね。南無阿弥陀仏と共にお念仏申したんです。もっとわかりやすく言えばね、皆さん、私は一人ではないということなんです。いずれか、誰もが死を迎えることになります。その時は死んで終わりではなくって、お浄土へ参らせてもらうということなんです。私の師匠はね、死ぬというのはシャバの卒業式っておっしゃいました。そしていよいよお浄土への入学式を迎えるから心配らんでってよくお話しくださったんです。そして真宗大谷屋僧侶の曽我良人先生は、我も助かり、人も助かるというのが仏教だ。我も助かり、人も助かるというのが仏教だと。私たち人間は凡夫の身です。わかりやすく言えば、完璧な人間にはなれないということです。常に迷い続け、不安の中を生きている人間です。自分の力で何一つできることはできないんです。だから、凡夫の私たちは、自らの力で往生の種を作ることはできないんです。あらゆるものを救うと誓われた阿弥陀さんのご本願により、私たちは救われていくと、曽我さんはおっしゃったんですね。よく自分で悟ったっていう方がおられますが、自分の力で気づくことってできないんですよ。長い年月の中で様々な経験をしながら、いよいよこういうことであったかと、その時間の流れの中でいよいよ気づかせていただくということです。阿弥陀様は煩悩にまみれた凡夫であるこの私を何としてでも救いたいと立ち上がってくださいました。必ず救う、任せなさいと。私が大谷専修学院、東恩願寺が経営する真宗を学ぶ学校なんですが、その専修学院の門をくぐり、お寺を継がなければならない不安、親に対する愚痴を先生に聞いてもらったことがありました。すると先生は、そうか、そうか、それでいいんや。河村の叫び声や、その河村を丸ごと摂取不捨の心で受け止めてくれる。阿弥陀さんは受け止めてくれる。 その摂取不捨の心を大谷専修学院当時学院長であられた竹中智秋先生は、選ばず嫌わず見捨てずとおっしゃったんです。選ばず嫌わず見捨てず。今日の三つ葉四つ葉の話は、やはりどこかで私たちは三つ葉より四つ葉がいい、特別なものを探してしまいます。特別な幸せ、特別な成功、特別な出会い、あれさえ手に入れたら叶うんではないだろうかと思いがちですが、三つ葉と四つ葉は全部同じ命の恵みです。すべてが整って、私たちはこの歯に、命に出会うことができるんです。無理して特別なものを求める必要ないんですよ。あなたはもうここで十分救われる身となっているということです。これから生きる中で思い通りになれないこともあります。でも私たちは様々な経験をしながら、そして足元をふと見たときに、ああ、私はもうこの大地に支えられているんだ、そして空に包まれているんだ、そのことに喜ぶことができるかということです。吉原さんは私が来る前に奥様にずっと歌を届けてくれてたそうです。もともと謡曲をなさってたから、その歌の魅力は素晴らしいです。それを奥様が、よしこさんが文字として書き留めてくださった、その書を私にくださったんです。ここで皆さんと共有したいと思います。ナムアムイダ仏に導かれ、我が魂のふるさとの浄土は近く受け入れつつ、ナムアミダ仏ナマンダブ。これは私の寿命もあとはお任せとおっしゃったんですね。吉春さんの表情がとっても豊かでした。今度私もまた4月の2日に会いに来ますねと約束をして家を後にしたんですね。私にとって会いたいと言ってくれてる人がいる。その吉春さんが、私は今思ってることを妙慶さん確認させてくれと声をかけてくれた、そのお心は、みんな共に、リスナーさんの皆さん共に、これからも阿弥陀さんのお慈悲の心に包まれているということを再確認してくれた、皆さんが一つになれた時間ではないかなと思って今日お話しさせていただきました。あなた様は一人ではない、どんな時もお任せの日なんですね。今日はお任せについてお話しいたしました。